Dear brethren and sisters,
愛する兄弟姉妹の皆さん、この世界指導者訓練放送に心から歓迎いたします。私ダリン H オークス長老が司会を務めるよう割り当てを受けました。大官庁会第2顧問のディーター・ F ・ウークトドルフ長老がこの場に出席しており、当集会を管理し最後の話者を務めることをお知らせします。その他の出席者は、十二使徒定員会からボイド・K・パーカー会長をはじめ、エル・トム・ペリー、ラッセル・ M ・ネルソン、M ・ラッセル・バラード、D ・トッド・クリストファーソン、ニール・ L ・アンダーセンの各長老、70人定員会会長会のロナルド・ A ・ラズバンド長老、中央若い女性会長のイレイン・ S ・ダルトン姉妹、中央諸島教会会長のローズマリー・ M ・ウィクソム姉妹です。開会のために賛美歌161番、世はよく働く人を求むを歌います。指揮者はバニア・ワイ・ワトキンズ姉妹、オルガン伴奏は W ・ハーバード・クロッファー兄弟です。その後ユタ州ヒーバーシティステーク内のビショップリックで奉仕するライアン・ガードナー兄弟がお祈りをします。
Father in heaven, we are so grateful for the 預言者、聖権者、啓示者から教えを受けるためにこの場に集う機会に心から感謝いたします。福音が回復された現代に生活し、教会員としてあなたから神聖な教えを受けることができることに感謝しています。 今日教えと勧告を与えてくれる方々に感謝します。彼らがあなたの御霊を受けられるよう祝福してください。私たちが耳を傾けるときに同じ御霊が共にあって、心と思いを開いてあなたの御心を受け入れることができますように。どうか私たちが仕える人々のためにより豊かな霊感とさらに深い愛を持ってあなたの御業を推し進めることができますように。私たちに救い主イエス・キリストを与えてくださったこと、またキリストが私たちのために行ってくださった贖罪に対し、御父への私たちの愛を改めてお伝えします。私たちは奉仕するとき、いつも救い主とその模範を心に留めて、救い主の働きに倣って仕えることができるように祝福してください。今この集会をあなたに捧げ、再び祈り求めます。どうか私たちが心を開き、霊感を受けられるようにしてください。私たちもそれに努めます。イエス・キリストの御名により、アーメン。
この世界指導者訓練集会は、伝道部、地方部を含め、世界中のステークおよびワードの真剣指導者、補助組織指導者に向けて行われています。今日は2つの議題に焦点を当てます。第1部は、松井聖徒イエス・キリスト教会において、私たちが行おうとしている事柄とその理由について、我者それぞれが考えを述べます。第2部では教会の目的を達成する方法についてパネルディスカッションを行います。最初の話者は十二使徒定員会のエル・トム・ペリー長老とD・トッド・クリストファーソン長老です。2人はイエス・キリストの回復された福音がどのように人生の問題や困難すべてに解決策を提供するか、また福音の原則及び制約が私たち自身や周囲の人々の生活をより効果的に祝福できるようにするにはどうすればよいかについて話し合います。その後、十二使徒定員会のラッセル・ M ・ネルソン長老とボイド・K・パッカー会長が、教会や一人一人の生活において私たちが行動する際の目的を与える教義について、特に結婚、子ども、家族および家庭での親権の力の大切さについて話します。ではペリー長老、クリストファーソン長老。
今日イエス・キリストの福音を実践することによって人生の問題と困難に対処するというテーマでお話しできることのは素晴らしいことです。過去の大官長たちは福音によってこれらの困難と問題を解決できるという大きな希望を与えてくれています。今日は2人の大官長の言葉だけを引用して考えてみましょう。最初の言葉はスペンサー・ダブル・キンボール大官長が1980年4月の大会で話したものです。皆さん全てに思い起こしていただきたいと思うことがあります。それは福音に従って生活し、教会の指導者の助言に従うならば、私たちは祝福を受け、世の人々を悩ましている数多くの問題を回避することができるということです。主は今私たちが直面している数々の困難をご存知です。主の戒めを守りさえすれば、私たちはそれらを解決する知恵と祝福を天より授かることができるのです。兄弟姉妹、私は福音が真実であることを知っています。福音は私たちが直面する人生の疑問と問題のすべてに答えを与えます。さて、エズラ・タフト・ベンソン大官長は宣教師たちにこう語りました。私たちはこの世のさまざまな問題に対する答えを持っていることを明かします。前進する私たちを主は神の預言者を通して導いておられます。また天の御父のもとでこの世の神として治めておられる主イエス・キリストの神聖さを明かしする特別な証印を召しておられます。私たちはこの御業で失敗することはありえません。神の預言者たちが断言していることから、生活の中でイエス・キリストの福音を実践する方法が十分に示されていることは明らかです。クリストファーソン長老と私は奉仕し、救助し、尊ぶことによって福音を実践するということに関して3つの質問を提起し、 それを用いて質疑応答形式で進めることにしました。もちろん私が質問を提起し、クリストファー長老がそれに答えます。皆さんがこれらの質問について考え、さらに知識と理解を深めるだろうと期待して簡潔に答えることにしています。まず奉仕です。救い主が現世の共同の技で示されたように、私たちは腹からに奉仕することによって福音を実践します。まず私たちは世の人々からどのように見られており、どのような存在であるかを理解しなければなりません。そこで最初の質問です。モルモンはクリスチャンですか？
先ほど言われたように、人生の困難と問題の対処法は福音と福音の実践にあります。つまりキリストの教えと戒めを模範に従うことです。それはこのキリストのような行いと奉仕にあると思います。私たちはそれを最善を尽くして示し、私たちの教会でそれを最も強調しています。キリストの教の正当性に関する特有の定義に私たちが合っていないと主張する人々がいることを私は知っています。それならそれで結構です。しかし私たちは模範を示し、末日聖徒は救い主を愛しているということを誰も否定できない、できないようにしなければなりません。末日聖徒が救い主に従うように努めていることを誰も否定できません。お金によってそれを示していると思います。一つの骨端的な例えです。エイミーには5人の子供がおり、6人目を妊娠していて、この妊娠中に何度も病気になりました。ティファニーはの家族にはおそらくワードの誰よりも多くの子供がいます。しかしティファニーには時々エイミーの子供たちをしばらく自分の家に連れて行き、エイミーがある期間一人で休養し、健康を取り戻せるようにしています。これはほんの一例です。しかしこのようなことが何百何千もあれば、それによって私たちがクリスチャンだということがわかると思います。
ではその答えに A の評価を差し上げたいと思います。
ありがとうございます。
次の質問です。奉仕することは自分の人生にどのような影響がありますか？
そうですね、奉仕する際は必ず外に集中しなければなりません。他の人々を助けるために何ができるかを考えます。しかし同時に自分にも影響が及ぶことを否定できません。共感と思いやりについて何が起こり、私たちのものの見方が変わると私は信じています。自分の必要に対処する勇気の強さが加えられると思います。それは私たちを精錬し清めます。覚えているでしょうか、マリノ・ジー・ロムニ館長がついに語ったように、奉仕は手に行くために行うものであるだけでなく、奉仕は手における生活様式です。ご存知のように、それは神の生き方です。私たちがそこで行うことです。もちろん、キリストご自身は使えられるためでなく、使えるために来たと言っておられます。私は今ここに来る前に印をつけたアミュレクの言葉について考えています。アルマ34章の中で、彼は祈りと礼拝の一部である、その他のすべての事柄を行った後にどのような生活をするべきかについて語っています。これらのことをすべて行っても、もし貧しい人や着るもののない人がと追いやったり、病気の人や苦しんでいる人を見舞わなかったり、自分に持ち物がありながらそれを必要としている人に分け与えなかったとするならば、あなた方に言うが、もしあなた方これらのことのどれも行うことがなければ、見よ、あなた方の祈りは虚しく役にも立たない、あなた方は信仰を否定する偽善者と同じである。ところで私たちが行う最善の奉仕は家庭になければならないと思います。そこは奉仕が絶えず着実な必要とされる場所です。
さてこの項目の第3の質問しましょう。他の宗派の人々が私たちの価値観を強要するかもしれません。彼らと共にキリストのような奉仕に携われる方法がありますか？
それは非常に自然なことだと思います。他の人々と協調し、一緒に働くために教義のあらゆる点で合意しなければならないということではありません。私自身の経験から、私はそのような交際をしたより良い例です。私は国内のいろんな場所に住み、また合衆国外でも他のグループ、 他の宗派と人々とまたあらゆる宗教を持たなければ持たないけれども、実際に善意のある人々と一緒に働く機会がありました。前にも述べたように、自分はその良い例だと思います。教会組織自体がグループの奉仕となっています。定員会とワードと全ての組織は率先して奉仕するように、また場合によって他の奉仕に加わるように私たちを促し備えさせます。しかしご存知のように、私たちのことをよくたくさん経験してきました。地元のレベルではなく国際的に全世界で行っています。カトリック教徒、福音派宗教会員、イスラム教徒、一般の団体や個人ともに活動しています。前に述べたように、これが実際クリスチャンとしての奉仕、またキリストに従って福音を実践する自然な活動であると私は信じています。
それではレスキューという次の項目に進みましょう。再び救い主が実際に示されたように、私たちは霊的な必要とこの世的な必要を抱えている他の人々を援助することによって福音を実践します。最初の質問です。レスキューの働きはどのように私たちの信条の中心となっていますか。
さて、もう一度福音が人生の困難、私たちの必要に対する解決策を与えるということについて話しましょう。私にとって全てに対する鍵はイエス・キリストの贖いの力です。イエス・キリストの恵みに頼って罪を克服し、困難を克服し、死さえも克服します。生活の中で福音を実践することの一部が、主ともにこの贖いの技、主の贖いの技に携わることだと信じています。つまり個人、親、定員委員会、ワード、ステークとして、すなわちどのような単位で行うことでも行うことです。私たちが行うのは人々を贖うことです。人々が霊的な必要から、またこの世的な必要からも贖うのをお手伝いすることです。これは全ての歴史の一部だと思います。例えば手引きを読めば、ビショップの蔵はほんの一例です。ビショップの蔵には会員の善意、才能、時間、資源の全て、会員が全ての贖いの働きを行い、手伝うために自主的に捧げる全てがあります。それでも奉仕について話してきました。これは最高の奉仕だと思います。モンソン大官長がこれを推薦するのは最もだと私は思います。神殿で行われる木曜日の集会で、私たちは最後に前の週の活動について報告します。その時必ずモンソン大官長から、大官長として行った全ての事柄とともに、個人的な奉仕とレスキューの働きについて話があります。大官長は老人ホームにいる人を訪問し、祝福を授けました。葬儀にも出席しました。知り合いの一人暮らしの人にも電話をしました。全てが私たちの生活の中心に主の贖いの技を置くこと、つまり贖いの技が携わること、素晴らしい模範だと思います。
ではこのレスキューの働きにおける真剣定員会の役割は何でしょうか。
さて、私にとっては定員会には重要な役割、指導的な役割があります。もちろん定員会会長は鍵を持っています。会長は顧問とともに権限を与えられており、定員会の愛を、兄弟愛を築き、全ての会員とその定員会会員の家族に、彼らが活発でなくても手を差し伸べて参加させ、また福音の制約の中で彼らを強めます。さらに生活の福音を生活にどのように生かし、また福音をどのような困難な克服の助けとできるかを彼らに理解するように助けます。そうですね、私にとって
そうですね、私は定員会、長老定員会と大祭司グループの指導者たちを愛しています。彼らは定員会を導いていますし、定員会はリーダーシップを必要としています。彼らが持っている素晴らしい指導者としての役割を理解できるように、ユニット内で彼らに適切な機会を与えていないことがよくあります。彼らが天の御父の王国でリスキューの働きを進めるために何を行っているか、もっとよく理解してほしいと思います。また彼らの奉仕の期間が今よりも もっと長くあるようにと願っています。
同感です。ところで天会が現在行っていることは福音を理解し福音を実践しと人生の困難を克服できるように人々を備えさせることであると私は言いたいです。
それではこの項目の最後の質問です。あまり活発でない会員へのレスキューの働きかけと教会でない人々への伝道活動に類似点がありますか。
両者について取り上げていただいてくださり嬉しいです。彼らには共通点があると思います。自転車については私たちの生活の中に福音があった人々に働きかけて彼らを救い主のもとに連れ戻します。また後者についてはまずはじめに彼らのキリストのもとに導きます。しかし結局すべて同じ技です。ところで申し上げたかったのですが、あなたは実際には来て生活をやり直してくださいとおっしゃっていません。時にはそうかもしれませんが、ほとんどの場合私たちが一般的に言う言葉にはこれです。あなたが得たもの、何年もの間築いてきて現在まで生活の一部となっている良いものを全て保ち続けてください。そうすれば私たちが残りを加えましょう。私たちが救い主が福音によって与えてくださったものの残りの部分を提供します。
では最後の項目に進みましょう。神と交わしている契約を尊ぶということです。最初の質問です。人生の困難に対応して克服する力を与える神殿と神殿の契約の役割は何でしょうか。
そうですね、困難を克服するのに神殿と神殿の儀式はキリストの福音の最高の実践であると申し上げたいです。神殿とその儀式がもたらす祝福の一つはそれによって与えられるものの見方にあると私は人々に話しています。私たちは神殿に参入するとき、すべての心配事、悩み事、問題、懸念事項をその入り口に置いてきます。すると神殿を出るとき、それらのものはまだそこにあります。私たちはそれらのすべて持ち帰らなければならず、それらに変化はありません。しかし変わったものがあります。自分自身です。私たちに霊的な強さと能力、また人生に関する真実の見方すべての意味のものが加えられると思います。おそらく大きな問題は、もはやそれほど大きなものではなく、問題のない小さなものに思われます。しかし、その他にそれらの制約に関係して神聖な力があると思います。教義と制約で言われているように、メルキゼク神権の儀式によって、また特に神殿の儀式について考えたのですが、神聖の力が現れます。とりわけ私たちがそれらの制約を交わし制約を守るときに神の影響力、私たちに注がれる神聖な力があるという意味だと私は信じています。そのようにそこは更新の場所です。啓示の場所です。私たちに備えがあれば神殿だけが実際にその目的を達成できるのです。人々は時々不当に秘密にしていると言って神殿礼拝に対して批判的です。しかし参入が制限されるのは秘密だからではなく確実に備えるためです。私たちは実際それらの制約を交わして守るために霊的に備え成熟する必要があります。それは非常に神聖なのです。
それでは誠の改宗を達成する際の制約の役割は何でしょうか。
私にとってそれは弟子となる道です。これは全ての制約の中心にあるのが従順です。犠牲と貢献も含まれます。しかし一言で言えば従順です。私の考えではそれがやがて生まれながらの人から生徒へのこの変化を生み出します。他の方法、すなわちその状態にあることのできる他の方法はないと思います。私にとってはそれは人の中に大きな信仰を生み出し、その人は男女を問わず他の人とは別に本人として神の約束を受けるということを知るようになるということです。私たちは個人として一人ずつこれらの制約を交わします。何年か前に私はフランスの新聞である記事を読みました。死者のための儀式についてのものでした。モルモンはマイクロフィルムのロールを取ってそれを水が入っているバケツに突っ込んでから取り出し、その人々は全員バプテスマを施すと書かれていました。私は考えました。私たちが節約できる時間を考えてみてください。でもそのような働き方はしません。その方法ではありません。制約は個人的なものだからです。神の約束と神への約束は個人対個人、1対1のものだからです。私にとってそれは信仰の生み出すものです。神の約束があります。ご存知のように神は嘘を言わず約束を果たされます。 私たちが現在対処する助けとなります。何が起こっても私たちは最後どのようにかしています。
それでは最後の質問です。制約を尊ぶ訓練をするというのはどういう意味でしょうか。
かつて中央幹部の一人が言ったことを思い出します。私たちは制約を交わすために神殿に行き、制約を守るために家に帰りますと。私にとって実際に制約を守ることは第一に家庭で、夫婦で、家族の中で行うものです。しかしこれまで救助し、奉仕し、従順に技を携わって福音を実践することについて話してきました。私にとってはこれらのことは全て制約を守ることを表しています。特に悔い改めを続けるように言っておきたいです。それには生産が助けになります。私たちは解決や悔い改めの必要なこと、あるいは日曜日の前にその週のうちに告白して対処する必要があることに対して毎週自分自身を備えをし、それから聖餐会に行って神経の力によって祝福された主の食材を象徴するパンと水を受けることができれば、制約を更新するだけではなく、約束された罪の許しと生涯にわたって導いてくださる聖霊を再び受けると私は思います。それが制約を守ることです。
では、これまで語ってきたことについての証を述べていただけますか。
ありがとうございます。福音には確かに答えがあります。それは私たちが話してきたこと、つまり奉仕すること、指導の技を行うこと、儀式は儀式、制約を守ることです。やがてそれが私たちを変えます。それがやがて問題に対処する能力を増します。実際にそれがキンボル大会長が語ったことに、人生の多くの問題と困難を予防し、回避し、また神聖な助けを受けるのに役立ちます。役立ったと思います。私にとって鍵は聖霊の賜物です。私たちにはこの祝福、どのようなことがあろうと生涯にわたって私たちを支える御霊のこの絶えざる導きと助けと慰めとの力、慰めと賜物があります。その方は私たちが福音を実践するときに教えてくださる方、導き、慰めてくださる方です。私は証しします。御霊とその力は実在します。主イエス・キリストと贖いの力は実在します。私たちを愛し、福音によって私たちのために道を備えてくださった天の父なる神は、実際に私たちの愛ある御父であり、生きておられます。すべてイエス・キリストの皆によって証しします。アーメン。
クリストファーソン長老の証に私の証を加えます。福音は回復されています。この教会は松井聖徒イエス・キリスト教会です。主がその頭です。私たちが責任を負っている技にあって、主は私たちを指導し、導き、指示してくださいます。今は時満ちる真剣時代です。主は私たちに従うべき道と真理と光を与えてくださっています。私は厳粛に明かします。主は私たちを指導し、導き、指示してくださいます。主は人生の問題と困難のすべてに答えを与えてくださいます。イエス・キリストの御名により、アーメン。
Dear brothers and sisters,
兄弟姉妹の皆さん、皆さんの主の技に対する信仰と献身に感謝しています。皆さん一人一人に心から感謝しています。教会は結婚、子供、そして子供の重要性を強調しています。教義を知っているからです。また私たち教会指導者は、敵対者が絶えず家族に攻撃を仕掛けていることを知っています。過去50年にわたり、世界のほとんどの国々で出生率は減少し続けています。結婚年齢は遅くなり、子どもの数は少なくなる一方です。教会も事情は同じです。今日家族を守るという務めを果たすのは容易なことではありません。世界的な傾向として家族の大切さが失われつつあるからです。残念ながら生殖の神聖な力を汚す人が大勢います。 またポルノグラフィーという依存性があり不道徳で有害な疫病によって夫婦の親密性が持つ神の計画された特質が汚されています。実際私たちは敵の領地で子供を育てているのです。したがって教会員の家庭は一人一人がこの世の罪から守られるどこよりも安全な信仰の避難場所とならなければなりません。主は私たちが主の真理に従って生活することを期待しておられます。結婚は神によって定められたものであることを会員に教えてください。それは教義に基づいており永遠にわたって重要な教えです。主はこうしてこう教えておられます。しかし天地創造の初めから神は人を男と女とに作られた。それゆえに人はその父母を離れ二人のものは一体となるべきである。彼らはもはや二人ではなく一体である。主の再臨の時に一定の条件が整っていなければ全地はことごとく荒廃するであろうと聖文の中で3度警告が発せられています。いずれの場合もこの警告というのは神殿で行われる結び固めの儀式を受けていない人類家族の状況と関係があります。これらの聖営の儀式がなければ創造の目的が果たされないからです。人の不死不滅と永遠の命をもたらすという神の技と栄光は私たちが教会の指導者として立っている土台を構成するものです。1995年大官庁会及び十二使徒定員会は歴史的な声明を発表しました。家族、世界への宣言です。これに加えてこれまでに行った世界指導者訓練集会放送のうち2回は家族に関するものでした。2006年2月の家族を支える、2008年2月の義にかなった子孫を築くです。昨年私たちは手引き第2部教会の管理運営を発行しました。ご存知の通りこの手引きの第1章は家族の神聖な特質について教えています。会員に教えと勧告を与えるときにこれらの素晴らしい資料を活用してください。家族関係は夫の妻に対する、また妻の夫に対する愛から始まるということを教えてください。結婚は非常に異なる不完全な二人の人間を一つに結び合わせます。夫と妻は不完全さに対して忍耐とユーモアを持って取り組むときに一番うまく対処できます。夫と妻のそれぞれがごめんなさい、許してくださいといつでも言えるような状態でいるべきです。おのおのが平和を作り出すものとなるべきです。夫と妻のそれぞれが持つ個人的な不完全さは変わる機会、すなわち悔い改める機会を与えてくれます。年齢に関わりなく悔い改めることで必要な進歩を遂げることができます。悔い改めは大きな心の変化をもたらし、大きな心の変化は神と隣人への愛、特に伴侶という隣人への愛をもたらします。悔い改めには許しが含まれます。主はこう言われました。主なる私は私が許そうと思うものを許す。しかしあなた方には全ての人を許すことが求められる。完全に悔い改めると自分自身を許すこともできます。夫婦間で意見の相違はつきものですが、人が結婚する目的は決して議論に勝つことではなく永遠に続く愛の関係を築くことです。結婚は朝晩の家族の祈り、毎日の聖文学習によって清められます。安定した結婚生活は注意深く財政計画を立て、借金を避け、主の10分の1の律法に喜んで従いながら予算内で生活することで得られます。充実した時間を共に過ごすことによって活気づけられます。結婚を成功させようという完全な決意によって守られます。結婚している親権者一人一人に夫の最大の務めは妻を大切にすることだということを思い出させてください。妻は夫が最大の祝福を受ける資格を受けることを可能にします。子供が親元を離れると、夫と妻は互いに支え合い、素晴らしい胸躍る機会となり得る生活を二人で送ることになるのです。 子育ては共同作業だということを教えてください。父親は光と愛を持って指導力を行使します。いかなる程度の不義によってでもその力を行使してはなりません。母親は洞察、霊感、そして母親にとってはごく自然ともいえる養いを与えます。二人は共に主の戒めに従い子供たちに福音を教えます。イエスは子供たちがご自分のもとへ来るのを望んでおられるのです。天国はこのようなものの国である。両親は教会の助けを得ながらその戒めを実行する責任があります。家族それぞれの役割について役立つ教えが手引き第2部 1.4 に記されています。兄弟姉妹、私はイエス・キリストの回復された福音に心から感謝しています。この福音は不道徳、罪、不誠実によって暗黒と化したこの世界にあって私たちを導く光となります。それは性別に関する問題、あるいは完全には理解することのできない状況に苦しんでいる人たちも含め神のすべての子どもたちを愛するように教えてくれます。私たちはもちろん罪深い行為を容認することはありませんが、彼らとその家族を助け励ます必要があります。イエスは次のように宣言された天の御父の御心をご存知でした。人の不死不滅と永遠の命をもたらすこと、これが私の技であり私の栄光である。イエス・キリストの贖罪によって御父の目的は両方とも成し遂げられました。贖罪のおかげで不死不滅は地上に生を受けるすべての人にとって現実のものとなりました。贖罪のおかげで永遠の命、すなわち天の御父と共に送る生活が全てのふさわしい人にとって可能になったのです。ふさわしくなるために人は信仰を育み、悔い改め、バプテスマを受け、聖霊を受け、最後まで耐え忍びます。その最後には神殿のエンダウメントと結び固めの儀式も含まれます。主は次のように預言者に教えられました。日の栄の栄光には3つの天、すなわち3つの階級がある。その最高の階級を得るためには人はこの真剣の位、すなわち結婚の新しくかつ永遠の制約に入らなければならない。そうしなければその人はそれを得ることができない。神の幸福の計画は完全です。この計画を家庭、定員会、評議会、クラスで教えるとき、私たちは現世と来世においてすべての人に愛、希望、平安、喜びを与えることができます。私はそのことを皆さんに対する私の愛と感謝の宣言に加えて宣言します。ではこれから私たちは十二使徒定員会の会長であるボイド・K・パッカー会長から教えを受ける特権に預かります。彼の教えを通して祝福を受けることでしょう。神は生きておられます。イエスはキリストです。これは主の教会であり、今日トーマス・S・モンソン大官庁により導かれています。イエス・キリストの皆によって証しします。アーメン。
全世界に届けられるこのメッセージを伝えできることに感謝しています。御霊の力を授けられるよう私は一心に祈ってきました。教義と契約が編纂されたとき、啓示を集めたのは当時まだ20代だった預言者ジョセフ・スミスでした。橋書きとなる啓示が与えられました。この啓示はほとんどの啓示よりも随分後に与えられましたが、教義と制約の第一章となりました。この中に教会の技を変えた一節があります。それが実現すれば すべてのキリスト教会を永遠に変えるようなことです。それは短く、すべての人が主なる神、すなわち世の救い主の名によって語ると書かれています。すべてのふさわしい成人男性に真剣の権能が授けられる教会を一つにまとめるなどということは極めて無謀であり、危険なことだと考えるかもしれません。しかし実際にその方法が取られています。こうして全世界にいる教会の皆さんに目を向けると、教会が進歩していくことにいささかの心配もありません。改宗とバプテスマによって何人かの兄弟たちが加わり、彼らに完全な神権が授けられるからです。大官庁が持っている神権、あるいは別の職である使徒としての私が持っている神権は、すべての長老が持っている神権と何ら変わりません。神権はここにも少し、そこにも少しと小分けにして与えられるものではありません。一度にすべてが与えられます。聖人の儀式において神権が授与され、そして職が授けられます。したがって最も若くして伝道に出る若い男性は18歳でこの聖任を受けます。聖任する人はこう告げます。私たちはあなたにメルキゼク神権を授け、その神権の長老の職に聖任します。この神権には別の呼び方があります。神の最も聖なる位に従う神権と、神の御子の位に従う聖なる神権です。それは地上で最も大いなる力です。その力によって地球が創造され、私たちが生きている広大な宇宙のすべてのものが作られました。すべての父親は神権における一つの職に就くことができますし、また就くべきです。それは父親が神権を持って自分の家族を義にかなって管理することです。姉妹は神権を持つことがなく、そのため兄弟たちのような養職に就くことがありません。私たちはともすると、そのことで姉妹たちを軽んじることがあります。しかし私たちが高められるかどうかは、妻であり子供たちの母であって傍らにいる姉妹に依存しているのです。親権者は自分の妻の価値や力をどのような形であれ見くびったり軽視したりしてはなりません。私は姉妹が兄弟より劣っているという言葉を聞くとき、そのように言う人たちは、すべてのふさわしい親権者の心の内を見て、彼が自分の妻、子供たちの母親をどのように考えているか、自分の伴侶に対して崇拝ではなく、一種の敬愛としての敬虔な思い、尊厳の気持ちを抱いており、それが最終的に親権者を高めていることに気づいてほしいと思います。教会の組織は非常に実務的です。一人の高い聖職者、司祭、牧師、司教だけに改宗を支配する権限が与えられているのではなく、教義と制約の中で簡潔に記されているように、すべての人が主なる神、すなわち世の救い主の名によって語るのです。私たちはふさわしさの基準を設けるときに細心の注意を払わなければなりません。男性が神権を受ける準備をするとき、世の人々が楽しんでいる多くのものを捨てなければならないからです。それらの捨てたもの一つ一つが自分と家族を守ってくれるのです。知恵の言葉が与えられたとき、
お茶やコーヒー、アルコール性飲料、タバコの持つ有害性については全く知られていませんでした。けれども初期の兄弟たちは預言者の言葉に従い、真剣に承認するためのされるための標準としてそれらを素直に受け入れました。父親と夫が福音に従っていき、模範によって教える上で、それは素晴らしいことです。神権者には恒久的な教会の責任があります。私たちは一人の男性をステーフ会長、ビショップ、あるいは神権役員に召し、その権威に対して適切な敬意を払いますが、その任期は一時的なものです。いつかステーク会長は解任され、ビショップは解任されます。しかし長老は解任されません。大祭司も70人も解任されません。彼らはその権能を持ち続けます。家族を管理し、父親の務めを果たすという名栄誉は永遠のものです。それは結婚して65年が過ぎ、それも終わりを迎えようとしている若い私に大きな慰めを与えてくれます。福音は真実であり、決して終わりが来ないことを知っています。私はこれまで、そして現在も尊敬と敬虔の念を持って妻と接するよう細心の注意を払っています。それは福音に沿って生活し、尊敬に値する神権者の妻、子供たちの母として、この世で最も価値のあることを実行している彼女にふさわしいものです。教会を組織するため、最初にアロン神権、続いてメルキゼレク神権が回復されました。青写真を見た預言者がそれを発表すると、直ちに教会が与えられたのではありませんでした。ここにも少し、そこにも少しと教えに教え、訓戒に訓戒を加えてもたらされてきました。時満ちる時代に神権のあらゆる部分が明らかにされて、神権のすべてが回復されたのでした。教会は急速に成長しています。このプログラムを視聴している世界中の皆さんを心の目で見ることができます。翻訳の祝福に預かっているからこそ、私たちは皆さんの言語で話すことができます。世界の人々に完全な言語で話すのはこの方法しかありません。私は英語を話すのですら苦労しています。しかし私たちの話す言葉が皆さんの言語の同じ言葉に翻訳されることを知っています。いや、それ以上にその言葉には力と御霊、それに志が伴っています。私たちはイエス・キリストの御名によって儀式を執り行います。これと少し異なる儀式が1つ2つあります。その1つは興味深いことにバプテスマです。ここで私は御父と御子と聖霊の御名によってあなたにバプテスマを施しますと祈ります。神殿の中で同様に告げる儀式がいくつかあります。この世に与えられるものは全て与えられて、最終的に天の御父を知るのです。愛にあふれる御父は私たちに関心を寄せておられるため、私たちの幸せを喜び、私たちが反抗し過ちを犯すときに涙を流されるお方です。私たちは自分の子供を持ち、神権を受け、そしてこれら2つが生活の中で組み合わされると、イエス・キリストの完全な福音がどのようなものかが分かり、イエス・キリストがどのようなお方なのか、すなわちキリストであり、神の御子であり、御父の一人子であり、贖罪を成し遂げられたお方であることを知ります。その贖罪を通して私たちは皆この世で犯したすべての過ちを拭い去られ、裁きの日に御父の前で清く純粋なものとして 立つことができるのです。世界中のすべての人が主なる神、すなわち世の救い主の名によって語るとは興味深いことです。皆さんはそれぞれの言語を話します。多くの言語を話す人もいます。中央幹部の中の一人か二人、まるで空気を吸い込むようにいくつかの言葉をやすやすと学ぶ人がいることを知っています。私はヤコブ・ディエガー長老と一緒によく旅をしました。中国やその他の地を訪れました。彼は飛行機を降りて胸いっぱいに空気を吸い込むと、そこの言葉を話し、それも上手に話すことができるように私には見えました。このように多くの点で私たちよりも優れており、天の力とつながっているために、教会を適切にまた完全に導くことができる人がいます。彼らは全能者に守られており、御父の一人子であるイエス・キリストが教会の頭であることを知っています。私たちは皆御父のしもべであり、息子であり娘です。生活の中で過ちを犯すとき、それを知っていることは大きな慰めとなります。私が最後に犯した過ちが最悪のものであって、次に過ちを犯すことのないように願っていると言ったことがあります。どちらも実現しないと思います。皆さんは過ちを犯し、自分の生活を振り返って、さて人生も終わりに近づいた今、どのように裁きを迎えたらよいだろうかと考えます。私はその点について心配していません。悔い改めており、イエス・キリストの福音に生きることによって与えられる大きな贖罪にすがっているからです。私たちは真剣者として、あらゆる召しに応えて、あらゆる奉仕を行います。その中で最も大切な奉仕は家庭という囲いの中にあります。最近までの何人かの大官庁は敵対する者の行動に気づいて、家庭と家族を中心に教え話してきました。この集会でも私たちはそのようにしています。教会を構成しているのは家族です。私たちは組織について話し、ワードやステークがいくつあるかなどについて話します。それらは些細な一時的なことです。どれほど多くの家族がいるかについて話し合うとき、それは教会の誠の成長に目を注いでいるのです。証を述べて話を終えたいと思います。私は長い間生きてきました。世界中の国々を旅した距離は322万キロに及びます。その多くの国は何十回も訪れています。私たちが神の言葉であることを、子供であることを学び、イエス・キリストの福音が真実であることを知りました。私たちは補助組織や親権組織、ステークの指導者として皆さんを訪れるとき、熱い証と知識を携えてきます。神が生きておられ、イエスはキリストであり、神の御子、御父の一人で子であることを知っているからです。また行うことは皆御子を代表して御子の御名によって行います。人として教会を管理し、ビショップとして、あるいは長老定員会の顧問としてワードを導くとき、私たちが主の代理人として行うこれら全てのことは、親権を持ち、それにふさわしく生活する父親、夫であることに勝るものではありません。これが死すべき世における幸福の源であり、大いなる働きです。私は神が生きておられることを知っています。イエスがキリストであることを知っています。私は主を知っています。この教会は主の教会であって、主の導きが教会にあり、すべてのふさわしい親権者、すべての妻と母親、そして幼子に至るまで、神の御子の慈しみ深い手によって守られています。私は主を、そして御父について明かします。私の証は真実です。イエス・キリストの御名により、アーメン。
Thank you, President Pack. パーカー会長、兄弟たち、ありがとうございました。兄弟姉妹の皆さん、集会の第2部に備えるために席を立って少しの間体を伸ばすようお勧めします。
Please be seated.
ご着席ください。パネラーの方々はすでに準備ができています。壇上の方々も会場の皆さんとともに着席しています。これから十二使徒委員会の M. ラッセル・バラード長老の司会によってパネルディスカッションを行います。教会員がさらに改心し、幸福になるために教会がどのように支援できるか、中でも真剣定員会をはじめその他手引きに書かれている指示をどのように強められるかについて話し合われます。話し合いの参加者は十二使徒定員会のエム・ラッセル・バラード長老およびニール・エル・アンダーセン長老、70人宣言会長のロナルド・ A ・ラズバンド長老、中央若い女性会長のイレン・S・ダルトン姉妹、中央初等教会会長のローズマリー・ M ・ウィクソム姉妹です。ではバラード長老。
Thank you, Elder Oaks. We are grateful.
オークス長老、ありがとうございました。この衛星放送に参加し、十二使徒定員会の会員から教えを受けられることに感謝します。オークス長老が話したように、これから手引き第2部の第3章および評議会に関する第4章に要約されている指導の原則に従う方法についてグループで話し合います。主は協議と制約の中で一つのパターンを示されました。読んでみましょう。さて見よ、私はあなたに戒めを与える。あなた方は集まるときどのように行動し、私の教会を導くか、またどのように私が与えた律法と戒めの要点を実行するかを知ることができるように、互いに教え合い強化し合わなければならない。私たちに与えられたこの割り当ては、この集会で受けた指示を実践する方法について話し合うことです。特に家族を教える方法とメルキゼデク神権者を強める方法、そして青少年があまり活発でない会員を再活発化し互いに強められる方法に助ける方法について話し合います。この厳しい時代にあって教会員はさまざまな困難に直面しています。教会の発展は個人が生涯をかけて福音に改心することにより個人と家族の忠実さが増すときに実現します。この改心は絶え間ない取り組みであり、互いに特に一人ずつ救い助けるときにもたらされる祝福です。ウィクソム姉妹がある素晴らしい模範について話してくださいました。助けをとても必要としている家族を訪問した初等教会指導者たちの話です。お話しくださいますか。
はい、バラード長老。初等教会の会長会が子どもの家庭を訪問し家族と話し合うときに世界中でこのことが起こっています。ではグアタメラで起こった出来事を見てみましょう。
家族を教え導くには、まず家族一人一人を愛し気にかけ必要なことを理解しようと努めます。ステファニー、バスケス家の子どもの状況はどうですか。
子どもたちは初等教会にとても来たがっていますが、両親の事情により来られません。
指導者は子どもや青少年が家族に大きな影響を与えることができることを知っていました。御霊の導きを求め話し合い、その週にバスケス家を訪問することにしました。指導者は子どもたちが教会に来たとき霊的な経験をしていたことに気づいていました。
シンリー、教会に行くために早起きしてるとお母さんから聞いたわ。どうして教会に行くのが好きなの？
神様の言葉を勉強したり、お友達と一緒にいるのが好きだから。
ダニロ、あなたは？
聖典を読むのが好きなんだ。みんなの前でお祈りするときには家族やみんなのために祈ってるよ。
バスケ姉妹、お子さんたちが教会に行っていると聞いてどう感じますか？
子供たちがベッドから起き出して、お母さん、教会に行こうよと言ってくれるととても嬉しくなります。一緒に行きたいのですが、主人が病気のためそばにいなければなりません。あなたが努力しご主人のために祈るなら、ご主人は教会に行けるようになるでしょう。天の御父はあなたを祝福し、あなたが必要としている強さを与えてくださいます。
指導者はビショップリックと協力しながら継続して子どもたちが祝福され家族を強める方法を計画しました。霊感を受けた初等教会の活動のおかげで子どもたちはワードの会員たちの愛と友情を感じることができました。現在子どもたちは他の子と交わっており、教会で友達を作ることはまさに私たちが望んでいたことでした。
御霊が子どもたちの心に触れると、子どもたちは両親に導きを求めるようになり、それによって強められた両親は教会に戻ってきました。手引きにはこうあります。家族は神によって定められたものである。家族はこの世と永遠にわたって最も大切な単位である。
ミキソン姉妹、素晴らしい模範でした。ではこの短い話から何を学べるか話し合いましょう。
あの家庭に御霊があったのを感じましたか？ネルソン長老が先ほど教えたように、あの家庭は信仰の聖女になっていました。あの家族は福音が真実であることを心では分かっていました。初等教会会長会の訪問をきっかけに、子どもと両親は一つとなり、家族が強められたのです。
またこの小さな子どもたちや子どもたちと初等教会の交わりも大きな影響を及ぼしました。このように小さな子どもたちでさえ、誰かが教会に活発に集えるよう助けるものとなるという大義において役割を果たすことができるのです。ラズバンド長老、何か特に気づいたことはありますか？
子どもたちの姿勢に心を打たれました。あの短いビデオから感じたことは、両親が教会に戻る手助けをしたのは子どもたちだということです。父親と母親が教会に行けなくても、子供たちが初等教会の活動に行きたいと思っていたことが、両親が教会に戻る助けとなったのです。これは素晴らしい例えだと思います。
ウィクソム姉妹、このビデオの中の子供たちは学んでいました。何を学んでいたのでしょうか？私は子どもたちの反応が素晴らしいと思いました。
そうですね、子どもたちは初等教会に参加していたため、モルモン書や祈りの持つ力に対する証を持っていました。そしてその証を家族のもとに持ち帰ったのです。
つまり改心したのですね。子どもたちはモルモン書を読むことや祈ることが好きだと言っていました。人は改心すると自然と仲間を強めるようになります。
ではダルトン姉妹、このことは世界中でこの放送を見ている人々にどのような関係があるでしょうか？
私は小さいわらべに導かれという聖句についてずっと考えていました。実際にそのようなことが起こります。些細なことから類まれな結果が生まれますが、それは世界中の指導者が行っていることです。ブラジルの若い女性の指導者は、一人の教会員ではない母親のことを特に念頭に置いて若い女性エクセレンスプログラムを計画しました。娘が集会で証しをすると、母親は胸を打たれました。そして母と娘の関係は強められました。
ええ、
これで今度は家族が強められます。至る所で起こっています。
アンダーセン長、
私たち指導者は時折子どもたちを助けたいあまり両親を避けることがあります。しかしこの指導者たちはそうしませんでした。50年にわたり教会で使われている美しいフレーズがあります。手引きの言葉です。家庭は義にかなった生活のもといであり、他のどのような手段も家庭に代わる役割を果たしえませんし、大切な役割を果たしてくれません。この賢明な初等教会指導者たちは子どもたちだけを抱え込むことは答えではないことを理解していました。彼らは家族の中に入っていかなければなりませんでした。家族こそ義と善が永続する場だからです。
このブラジルの若い女性の指導者もそのことを知っており、母と娘の絆を強めることができれば家族が強くなることを知っていました。
もう一つとても大切なことを目にしました。それはこの件が評議会の場に持ち込まれ、後日再び評議会で話し合われたことです。初等教会の会長会がある家族について具体的に話すならば、どれほどの力がもたらされるでしょう。この会長会は出て行ってバスケス家族の生活に働きかけることにしました。長老展開や大祭司グループ、その他あまり活発でない人や困っている人などにどのようなことが起こり得るか考えてみてください。集まって誰かの必要について話し合うときにどのようなことが実現できるでしょうか。ラズバンド長老、メルキゼデク神権についての経験を話してくださいますか。
バラード長老、ありがとうございます。今日さまざまなお話を聞いた後で次のビデオを見られるので楽しみです。今日受けた導きや勧告を振り返ってみると、神権と全員会の重要性に関するペリー長老とクリストファーソン長老の話が特にここに残りました。それからもちろんパッカー会長のお話も印象に残っています。イギリス諸島を舞台とする次の話は、パッカー会長はこれまで常にテーマとしてきた家庭と家族と神権についての物語っています。それではご覧ください。グラント兄弟は私の知る限り20年ほど活発ではありません。
私は的外れな理由のために活発でなくなり、ずいぶん長い間教会に集っていませんでした。
私はキス兄弟、キスとその家族が教会に戻ってくるよう働きかけと訪問を開始しました。当時キースは祭司だったので、メルケゼク神権を受けられるように取り組み始めました。キースはメルケゼク神権を受けると長老定員会の第二顧問に召されました。私はキースと共に働き、キースを励ますことができました。ジョンと私にできることありますか。
祝福してください。
まず彼女の名前を言い、メルキゼデク神権の権能によりと言って油を注ぎを結び固めます。それから見た目から示された通りに祝福を授けます。
祝福を授けることができるのはイエス・キリストの御名により行動し主の技を行う特権です。
キースがメルケゼク神権を受けると、次は自身のエンダーメントと結び固めを受ける目標を立てました。キースは神殿の準備クラスに出席しました。キースが神殿推薦状を手に入れると、私たちは神殿に行きバステスマンを執行しました。
ベンは準備を手伝ってくれました。神殿に電話して予約を取ってくれました。
準備を手伝い、エンダーメント中手を貸したり案内したりしました。それからキースと奥さんの家族としての結び方を向ける姿を見ることができました。
神殿は穏やかで平安な場所でした。地上のどんな場所とも違いました。地上と天の中間にあるところだと感じました。教会に戻って以来、家族の関係は随分強まりました。教会に来なくなることはもう絶対にありません。命のある限り教会に来続けます。
誇らしく気持ちになりました。自慢しているのではありません。私がキスたちに働きかけ励まし支えたことを、天の御父が喜んでくださったことを心に思ったのです。
この長老天会会長会の経験からどのようなことを学べるでしょうか。
バラダ長老、まずこれは実際にあった話です。長老天会会長のベン・ブラックバーン兄弟が実際に天会会に手を差し伸べ教え、他の会員とともに一つの家族を神殿まで導き、この家族は自身の儀式を受け制約を交わすことができたのです。なんと力強い話でしょうか。
このような例を見る私たちは、ほんの少し関心を寄せるだけであのような結果に至る可能性のある御父の子供、つまり男女と子供が他にもどれほどいるか自問する必要があります。
モンソン大官庁はこの世で感じられる最も素晴らしい気持ちの一つは、誰かの祈りに応えるために主が自分を送ってくださったと分かった時の気持ちだと繰り返し教えています。解決方法や希望を祈り求めながらも、自分が教会を探していること、あるいは教会に戻ろうとしていることさえ気づいていない人が今日この世にどれだけいるでしょうか。でもこの長老天会会長は一つの家族に手を差し伸べ助けたいと望みました。それこそモンソン大官庁が繰り返し教えている役割なのです。
この集会の初めにも指導者がそのことを強調していました。天の御父の子供たちの生活にこのような結果をさらにもたらすにはどうすればよいかについてとても良い提案をしてくれました。ウィクソン姉妹、
私が好きな場面はホームティーチャーがご主人に奥さんを祝福する方法を教えたところです。この2人のホームティーチャーは自分で祝福を授けることもできましたが、妻というものは夫に祝福してもらうのを何よりも好むものです。このホームティーチャーは夫に付き添い、その機会を提供したのです。
ありがとうございます。ラズバンド長老、パーカー会長はある長老の経験を使ってよく教えています。パーカー長老が祝福を頼まれたのものの、あえて授けなかった時の話です。世界中の皆さんに説明してくださいますか。
先ほどのビデオにとても似ています。パーカー会長は以前あまり活発でない治療に働きかけている時に祝福を求められました。家族はパッカー会長に祝福を頼みましたが、パッカー長老は父親の方を向いて次のように言いました。あなたはやり方をご存知でしょう。分からない部分はお手伝いします。そしてパッカー会長は教えました。先ほどの兄弟に祝福の方法を教えたのと同じです。父親は祝福を授けました。パッカー会長はふさわしい父親であり、夫である兄弟から祝福を授ける機会を奪わずに済んだことをとても感謝していますと話しています。
素晴らしい模範ですね。アンダーソン長老、活発でない兄弟や父親、メルキゼク神権者が久しぶりに祝福を授ける、あるいは初めて祝福を授けるときにどのようなことが起こりますか。
以前教会員になってから10年間一度も祝福を授けたことのない男性の手伝いをした経験があります。パッカー長老が引用した、すべての人が主なる神すなわち世の救い主の名によって語るという聖句のすぐ後に、信仰が増すためと書かれています。祝福を授ける人の心に信仰が豊かに注ぎ込むのです。
世界中でこの集会をご覧になっている皆さん、長い間祝福を授けていない素晴らしい男性がいないか考えてみてください。私たちはそのような人たちに手を差し伸べ、この集会の初めに十二使徒から教わった原則を用いて教えることができます。
ペリー長老が強調したことの中でとても大切だと思ったことをもう一つ付け加してもいいですか。ペリー長老は可能な限り長老天会会長と大祭司グループリーダーの役割を高め、ビショップとビショップリックが本来果たすべき義務を果たせるようにする必要があると話していました。また可能な限り数ヶ月以上、できれば1-2年以上その召しから解任しないようにするべきだと話しました。長老天会会長と大祭司グループリーダーのワードにおける役割を高めるべきです。
ダルトン姉妹、教会の主な目的は何ですか。私たちが行おうとしているのはどのような技でしょうか。
天のお父様の王国で永遠に一つとなるために家族を招き結び固めることです。
その通りです。主の言葉の通り、これが私の技なのです。
そして私の栄光である。
何が主の技であり栄光なのでしょうか。人の不死不滅と永遠の命をもたらすことですね。ですから私たちが教会でさまざまなことに取り組む際には、生涯を終えた時に天の御父の身元に戻るという素晴らしい目標を達成できるよう互いに助け合っているということを常に心に留めておかなければなりません。アンダーセン長老、ラズバンド長老、その素晴らしい兄弟を神殿に連れて行こうとした取り組みについて少し話してください。それはなぜ大切なのでしょうか。お二人の意見を伺いましょう。
ペリー長老とクリストファーソン長老は、私たちが行っていることは全て私たちを神殿に導いてくれると話しました。その素晴らしいイングランドの長老展開会長は、男性を教会に戻そうとしただけではありませんでした。制約を交わすことを目標に据え、神殿の儀式を通して男性をキリストの身元に連れて行こうとしたのです。神殿の外で写した写真は素晴らしい写真でしたね。長老展開会長は誇らしげな父親のように、自分が働きかけた人たちと共に顔を輝かせていました。会長はまず死者のバプテスマを行うために男性を神殿に連れて行ったと話していたので、おそらく何回もこの家族を神殿に連れて行ったのでしょう。会長は男性教会に連れ戻したということを見せていました。男性を天の地に結びつけて助けをしていたのです。
素晴らしいですね。その通りだと思います。私たちは教え導くために何をするときも、いつも神殿を見据えておく必要があります。
第三任派18章32節について考えました。それでもあなた方は引き続き教え導くことができるように、その人を街道や礼拝の場所から追い出してはならない。彼らが立ち返って悔い改め、十分に固い決意を持って私のもとに戻ることができる、戻ってくるようにならないとは言い切れないからである。彼らがそのようにするならば、私は彼らを癒そう。だからあなた方は彼らに救いをもたらすものになりなさい。主が人々を癒すという役割を果たされ、すべての長老定員会会長と会員は人々を癒しを得られるように導く担い手となることが、この聖句に示されています。
この長老展開会長は、善良な男性が神の方を向き祈り、段階を踏みながら一歩ずつ成長できるように助けていました。
彼はすぐに飯を置きましたね。
そうですね。
教会にまた集うようになるとすぐに顧問に召されました。
それもぜひやるべきことの一つです。役割を与えて進歩を続けられるように助けるのは良いアイデアです。
そうですね。
先ほどの第3ニーファイ18章についてですが、そこにはそれでも引き続き教え導くと書かれています。この前後の聖句の中で、それでも引き続き教え導くという言葉が2回出てくるのに気づきましたか。主は決して諦めないようにと言っておられるんだと思います。否定されても、それでも引き続き愛し教え導くのです。
それは偉大な模範です。ラズバンド長老、話してくださりありがとうございます。では話題を変えて教会の将来について話しましょう。教会の若い男性と若い女性と青少年のことです。私たちは奉仕について、また奉仕がそれを行う人にも受ける人にも強い影響を与えるということについて素晴らしい教えを受けました。アンダーセン長老、長老はそれをはっきりと示すような経験をお持ちです。それをお聞かせ願いますか。
そうですね。ペリー長老もクリストファーソン長老も、奉仕には清めの力があることについて話しました。奉仕の大切さを救い主がお教えになったことや、最も偉大なのはしもべであって主人ではないことも話しました。これからお話しするのは、アメリカ合衆国アリゾナステークのスペンサーという若い羊展開会長が、自分の展開のデイトンという若い男性を助けた話です。非常に劇的な話で、羊展開会長なら誰でもするようなことではないかもしれません。しかし学ぶべきことの方向性をお伝えできると思います。では見てみましょう。
デイトンとは教会の修繕会で出会いました。会長に召された僕はメンバーを全員見守らなければならないという大きな責任を感じました。デイトンは脳性麻痺で話すのはあまり得意ではありません。でも彼はどこにいても御霊を感じられるのです。僕はただ他のみんながしていることをやってほしいと思ったのです。
何をするにもデイトンと一緒でした。やがてデイトンは風が顔に当たるのが大好きだと分かりました。
その前にひざまずき、彼の膝を抱えて聞きました。デイトン、僕とトライアスロンに出たい？デイトンはいつもハイの時はまばたきをし、家の時はまばたきをしないのですが、その時はまばたきを始めたんです。息子は言いました。父さんやりたいって。
それまで経験したトライアスロンとは違いました。誰かを引っ張って自転車を漕ぐのは大変でした。競技中ずっとデイトンはすぐそばにいるのを感じました。誰かが、それも大切な親友が一緒にいてくれるのは素晴らしいことでした。
愛について素晴らしい教訓を学びました。キリストがそこにおられたらされたであろうことをスペンサーは行ったのです。羊展開会長として、そして友人として責任を果たしました。
試練や状況が何であろうと、大変なことをやり遂げられるとデイトンは教えてくれました。ゴールが近づくと力尽きそうになった時、デイトンがニコニコし始め、僕にどこからか力が湧いてきて、最後の数百メートルを走れました。疲れを感じることなく走れるよう御霊が助けてくださったのを感じました。
スペンサーは言います。ヒーローは自分じゃなくてデイトンだと。自分はただデイトンの足なんだって。
神経を持つことができる祝福を実感します。天のお父様とビショップからすごく信頼されていると感じます。僕は人のために奉仕できる人間、必要だと思ったことを実行できる人間だと認めてくれているのです。
このビデオを 2,3 度見ました。そして見るたびに涙を抑えきれません。でも私たちは何を学んだでしょうか。それについて話しましょう。どんな羊展開会長でも実行できる原則は何でしょうか。スペンサーと全く同じことをする必要はありませんが、アロン神権展開会の指導者はどのようにしたら展開会の会員の生き方に影響を与えることができるのでしょうか。
そうですね、バラド長老。スペンサーは最初、羊展開会会長になった時、展開会の他のメンバーを守るという責任の重さをひしひしと感じたと言いました。これはこれから先、多くの若い指導者が感じるようになる責任の重さです。若い展開会会長や若い女性たちは、同年代の人たちについてもっと責任を負うようになっていきます。教義と制約の中にある羊展開会会長への勧告を聞いてください。こう書かれています。私はあなた方に言う、羊の職を管理する会長の義務は、制約に従って与えられている通り、12人の羊を管理し、彼らと共に会議の席につき、彼らに義務を教え、互いに強化し合うことである。さて、これは非常に大きな責任ですが、彼らの責任なのです。
ダルトン姉妹、若い女性にとってはどうですか。
お分かりでしょうが、私は感動しています。若い女性が同じことをしているのを目にしているからです。若い女性の成長する私を、自分一人ではできない人がいるんです。そしてアンダーセン長老、長老もそうだと思いますが、教義と制約にある聖句が心に浮かびました。84章106節です。またあなた方の中で御霊において強い者がいれば、その人は強い者を伴っていきなさい。それは弱い者ができる限り柔和に強化されて、彼らも強くなるためである。このような教会の若者たちは素晴らしい存在です。彼らは他の人が自分ではできないことをしてあげることができます。しかもそうしてあげるのが好きで、驚くべき働きをしているのです。
ありがとうございます。 ラズバンド長老、未来の長老展会会長や高等評議員やビショップリックやステーク会長会はどこにいますか？将来このような責任につく人は今どこにいるでしょうか？
そうですね、全教会にあるすべての執事、教師、祭司展開の会の中にいます。彼らは皆ビーハイブや若い女性のあらゆる組織にいる素晴らしい若い女性と力を合わせて働きます。そしてこれは将来の教会の力となります。今見た執事展開のスペンサー少年、彼は私に勇気づけてくれます。彼は心から純粋な気持ちで奉仕しています。
教会のすべての執事にこのビデオを見てほしいですね。
見てもらえると思いますよ。このビデオはインターネットに流しますから。
その通りです。指導者訓練リソースの中に入っていますし、もちろんすべての執事展開会長はビショップの助けがあればこのビデオを見ることができるはずです。
未来の指導者は初等教会にもいますよ。スペンサーは大変なことをやり遂げられることを学びました。これこそまさに今の教会の青少年が心から身をもって感じることです。モンソン大官庁は言ったように、必要であれば一人でも偉業を行えるのです。
それにネルソン長老が結婚の大切さを話したときにそれを聞いていた人は皆この短いビデオを見ていますし、自分のワードや支部でそれぞれ似たような出来事を見ていると思います。子供とはなんと尊いものでしょう。結婚とはなんと尊いものでしょう。デイトンのような少年や同じ旅路を歩むスペンサーのような執事委員会会長がいるとはなんと尊いことでしょう。しかし彼らには父親と母親がいます。それに結婚がなければこの二人の天の御父の子供たちはこのような家庭に生まれることができません。
我が子を心から心配してくれる人がいるのを知ってご両親がどんなに感激していたか見ましたか？少年が救い主のように奉仕するのを見ると信仰が強まります。私の信仰が強められました。
ペリー長老と私はほんの2週間ほど前に地元のワードに行きました。ペリー長老はメルキゼク神権の原則をいくつか教えようとしました。しかしそこには神権者全員がいて、私が始める頃若い男性が2人部屋を出て行ったのです。私はやれやれ困ったものだと思いました。すると15分ほどしてこの2人は別の少年を連れて戻ってきたのです。このワードはユタ州のワードですから、ご存知のように教会のすぐ近くに家があります。この2人が何をしたのかは集会が終わってから分かりました。2人はこの少年を助けたかったのです。この少年が教会にいなかったので探しに出て行ったのでした。モンソン大官庁の教えの精神で彼らはその朝レスキューに行ったのです。
モンソン大官庁がその場にいたらこう言っていたでしょうね。夫に先立たれた人に手を差し伸べ、孤独な人、教会の祝福に預かっていない人に手を差し伸べてください。私たちが一緒に教えを受けられるのは素晴らしい機会だと思います。天の御父の子供たちがここで教えられた原則のいくつかを実践することによって用意されている制約をどのようにして成就することができるのかを学ぶことができます。一回り意見を言ってもらったらこの部分の話し合いをまとめましょう。アンダーセン長老とダルトン姉妹、最後に何か言いたいことはありますか？
そうですね、私の心に浮かんだのは結婚の神聖さと家族の力です。パッカー長老がこう言ってたのを思い出します。教会は家族の組織です。ワードや支部だけの組織ではありません。そして私たちはこれらの家族をキリストのもとに導かなければなりません。その場合に親権者はできれば主の皆で働いて家族全員がキリストのもとに来られるように助けます。私は皆さんや聞いている方たちに明かしたいと思います。私はこのキリストの力を知っています。他の人をキリストのもとに導こうとするとき、キリストは誰に手を差し伸べたらいいか、誰を助けたらいいかが分かるように私たちを祝福してくださいます。
ダルトン姉妹、いかがですか？
私の心に響いているのはこれは主の技であって一つ一つ実行されていくということです。一つずつ行われていきます。それにこのように立派な模範は預言者の中に見られます。 預言者が道を示し、個人的に教え導いてくれます。ですから指導者は重圧に押しつぶされそうになってはいけないと思います。助けを必要としている人はたくさんいますが、今日分かったのは一人に絞るということです。ビデオに出てきた指導者たちは助ける人を一人に絞っていました。みんなでこれを行ったとすれば、あらゆることが変わるでしょう。家族、また個人も変わると思います。私は預言者のようになりたいです。救い主のような方ですから。
ありがとうございます。ウィクソム姉妹はいかがですか。
バラード長老ありがとうございます。アルマ24章で、安泰ニーファイリーハイの民は悪い行いを改めて正しいことを行うようになった理由について話しています。この民の指導者はこう言いました。我らの心を和らげるために、大いなる神が御霊の一部をお授けくださったことに私は感謝している。おかげで我らはハラカラであるこれらのニーファイ人たちと行き来するようになった。この民が地元のワードや支部の人たちと行き来することになったことで、地域社会は大きく変わりました。レーマン人たちは心が和らぎ、真理に立ち返ったのです。
行き来するとは話すということです。
はい、教え導き、対話し、家に行き、彼らが何を必要としているかを理解し、彼らを兄弟姉妹として、天父の息子娘として愛するということです。
どうもありがとうございます。ラズバンド長老はいかがですか。
これまでの話の中で、私はどの小さなビデオの中でも教義の精神が見られたことを好感に持ちました。初等教会の会長会はビショップ・リックと協議し、全員会の会長会は自分の会長会の会員とどのようにして教え導いたらよいか協議します。羊全員会の会長会ですら、きっとデイトンのことで協議したはずです。そしてこれは主の教会の中で参加することのできる父親と母親という協議会にとって素晴らしい助けとなります。
ありがとうございます。さて、兄弟姉妹の皆さん、この会に参加できたことを嬉しく思い、また光栄にも思います。この指導者訓練の放送を視聴する方は、皆よく見てほしいと思います。一度見て終わりではなく、自分の状況や環境を考慮し、どうしたら天の御父の子どもたちを高め、元気づけ、祝福することができるのか、何度も考えてください。天の御父が皆さんを祝福して見守ってくださり、割り当てを果たすときに皆さんを祝福し元気づけてくださるよう祈ります。皆さんがさらに多くの天の御父の子どもたちを祝福するために、個人的に目立たない方法でどんなことができるか、またはワードやステークや家族の評議会で力を合わせてどのようなことができるのかについて、導きや霊感を与えてくださるよう御父に祈っています。考えてみてください。すべての定員会が一人か二人の会員を教会に戻れるように助けることができたとしたら、どんなことが起こるでしょうか。各会長会が協力してそれを実行してほしいと申し上げているのです。天の御父が愛している子どもたち、私たちの責任下にある御父の子どもたちに手を差し伸べるという大義を考えると、一人一人を助けることはさほど難しいことではありません。私たちにはイエス・キリストの永遠の福音があるのですから。天の御父がジョセフ・スミスを通して福音を回復してくださったことに感謝しています。この教会が地上におけるイエス・キリストの誠の教会であること、私たちが行動を起こすならば、天の御父と主は祝福を与えてくださることを証しします。すべての皆さんの生活にそのような祝福がありますよう、イエス・キリストの皆によってへりくだり祈ります。アーメン。
Thank you, panel.
パネラーの皆さん、ありがとうございました。ではこれから大官庁会第2顧問のディーター F ・ウークトドルフ館長の話を拝聴します。ウークトドルフ館長のメッセージを聞いた後、賛美歌149番、神の御業に進み手を歌って、この集会を終えます。お祈りは、ユタ州ウエストジョーダン、オークワポイントステーク、初等教会指導者である、 エリカ・フェルナンデス姉妹です。今日参加してくださった皆さん全員に感謝します。また今日の教えが世界中の教会にとって祝福となるように祈っています。ではウクトロフ館長。
My dear brothers and sisters,
兄弟姉妹の皆さん、この集会に出席してくださり感謝しています。モンソン大官庁からお話をするよう依頼を受けました。皆さんに大官庁からの愛と祝福をお伝えします。皆さんはさまざまな事柄を犠牲にしてこの世界指導者訓練集会に来られました。忠実な皆さんに賛辞をお送りします。神の王国を建設するために時間と才能を持っているものを喜んで奉献する皆さんを愛しています。今日私たちは聖なる御霊の声に生涯を通じて耳を傾け従ってきた人たちから賢明な勧告を受けました。この勧告に従ってぜひ注意深く考えてください。勧告を聞くのと実践するのとでは大きな違いがあることは誰もが知っていることです。救い主は聞いて従う人を岩の上に家を建てる人のようだと言われ、その違いについて語られました。聞いても従わない人は結局のところ家を失うことになります。
主
に従う望みのある教会員は素晴らしい方たちです。しかし気持ちはあってもすべきことをすぐにしなかったり、教えられたことを正しく理解していなかったりすることがあります。霊感に満ちた勧告であっても約束された効果をもたらさないのはそのためかもしれません。ある女性の話を思い出します。その女性はずっと欲しいと思っていた美しいネックレスを夫からもらうという夢を見ます。夢の意味を聞かれた優しい夫は微笑みを浮かべ、今晩わかるよと言いました。その晩帰宅した夫は美しく包装されたプレゼントを妻に差し出しました。なんて思いやり深い夫だろうと心から感謝しながら包みを開けると、出てきたのは夢の解き明かし入門編という本でした。ハロルド・ B ・リー大官庁は教会の教師に対して理解されることと誤解されないことの両方が大切だと話しています。第一に理解し、次に理解したことを行動に移さなければなりません。つまり車を押せよの段階です。そのような気持ちで、またバラード長老のグループの討議をさらに発展させる意味で、今日聞いたことをどのように実践すればよいか、私からも2つあるいは3つの勧告を提案したいと思います。人間には簡単なことを複雑にするというおかしな傾向があります。規律、法律、内規、手順、副手順を次々に定め、ついには期待の重荷が積もりに積もって巨大となり、複雑で何がどうなっているのか把握さえできなくなり、ましてや何をするべきかなどわからないような状態に陥ってしまいます。これが文字は人を殺し、霊は人を生かすとパウロが言った理由の一つです。細かい期待を際限なく上げ連ね、イエス・キリストの福音の美と簡潔さを複雑にしてしまうことが多すぎます。しかし福音のなぜに焦点を当てれば、混乱の大部分は消えていきます。なぜここにいるのか、なぜ戒めを守るよう言われているのか、なぜイエス・キリストの食材が大切なのかということなどです。正しくなぜと問いかければ、誰、何、いつ、どこ、どのようにを正しく決定できます。なぜ評議会を開くのですか？ワードの予定を立てるため、あるいは立て直すためですか？人事の問題について、または建物の清掃日を決めるためですか？とバラード長老のグループは尋ねています。 これは素晴らしい模範です。それは緊急性も必要性もあるでしょう。しかし一番重要でしょうか。出席者がよく準備してくるなど、評議会の貴重な時間をさらに効果的に使う方法はいろいろあります。スケジュールや組織に関する事柄はメモや電話、メールでも対応できます。評議会が組織上の問題で占められるようになると、なぜ主は教会を導くために評議会を招集するのかという目的を見失う恐れが生じます。評議会を行うのは神の王国を築くための御霊の導きを求めるためです。次の2つの基本的な問題に対する答えを見つけるためです。まず最初に、教会員が心と精神と思いを尽くしてさらに主なる神を愛せるようにどのように助けることができるでしょうか。2つ目に、教会員が自分と同じようにさらに隣人を愛せるようにどのように助けることができるでしょうか。あらゆるものはこの2つにかかっており、評議会での議題はすべてこの一番大切な戒めから出たものでなければなりません。評議会の土台であるなぜを理解すれば、それを達成するためのどのようにに、もっと容易に適切な方法で集中できるようになります。例えば会員の愛を深めたいのであれば、活発でない会員や他の宗教の人たちも参加できる奉仕生活、奉仕活動を計画しようということになるかもしれません。討議の内容が若者から年配者、福祉から伝道、福音を教えることから家族を強めることまで、何であっても原則は同じです。評議会を簡素化、強化し、また御霊を招くことによって、私たちの働きを導き、天から支えてくださる聖なる御霊の命と炎を見出すでしょう。何をするのか言ってくれたらやりますよと言いたくなるようなことも、言いたくなることもあるでしょう。私たちは従順を義にかなった望みであると考えていますが、教会の指導にも人生にも依頼事項をチェックリストにチェックを入れるより大切なことがあるのです。ご存知のように、新しい手引きにはメッシに関する細かい指示は書かれていません。この手引きは必要な組織の仕組みが書かれていて、細部の説明はないのです。手引きだけでなく、聖典さえもチェックリストとしてではなく、また詳細な指示を得るために使うのではなく、思いと心に責任に関する啓示を受ける機会として読むことが賢明な使い方です。しかし残念なことに、自分はすでに答えを知っていると思い込んで、成分や手引きから啓示や答えを求めようとしないことがあります。兄弟姉妹、これまで貴重な経験を積んできたことでしょう。しかし問いかけること、考えること、熟考することをやめると、御霊による啓示を妨げてしまいます。若いジョセフの問いが全ての回復を可能にしたことを忘れないでください。私たちは自分で天の御父が与えようとしておられる成長も知識も止めてしまうことがあるのです。聖なる御霊が必要なことを伝えようとしても、私たちのもう知っているという厚い扉に阻まれたことが一体何度あったでしょうか。もう一つ、成長と真の成長の違いについて話したいと思います。それについては今日すでにいくらかお話がありました。教会で成長というとき、それは新会員のことを指すかもしれません。新会員とは8歳でバプテスマを受けた子どもと改宗者のことです。しかし真の成長とは活発な会員の数で表されます。新会員数が劇的に増加していても、 活発会員数は同じか、あるいはわずかな増加にとどまっている地域があります。教会の活発度は聖餐会の出席人数、定められた年齢での信権の承認、伝道、有効な神殿推薦上数などで測ることができます。しかしイエス・キリストの福音における真の成長をさらに正確に表すものは、毎日の祈り、聖文の研究、家庭の夕べ、家庭の愛や隣人への愛、さらにはキリストの食材に対する個人的経験などであり、それほど簡単に分かるものではありません。これらは書記が教会記録に記録するものではなく、私たちの心と天に記録されるものだからです。バプテスマを受けた神の子供たちが胸を躍らせ、生徒たちと友達になり、神の家で居場所を見つけようとしても、私たちがその大切な新会員の愛と友情をつなぎ止めることができなければ、宣教師の努力も水の泡になってしまいます。評議会は全ての会員の霊的物質的幸福について討議しますが、新会員に対しては特別な計らいが必要です。評議会の役割は、会員が天の恩師とハラカラに対する愛を深めることができるように助けることです。そこで一対一の働きかけを徹底すれば、もっと多くの会員が教会に家庭を見出したと感じ、福音のなぜを見つけたと感じるでしょう。兄弟姉妹、私たちは完全でなく、したがって評議会も完全でないことを忘れないようにしましょう。人材が不足しているかもしれません。御業に熱心でない人、あるいは日々の生活の問題やストレスで心が乱れている人が一人、あるいはもっと多くいるかもしれません。諦めないでください。評議会の在り方について理想が高すぎることのないように気をつけてください。もう一度言います。福音のなぜに集中するなら、御霊は皆さんの謙遜な努力を導いてくださいます。私たちは天の御父の御業と栄光である、人の不死滅と永遠の命をもたらすための働きの中で、天の御父の助け手となるために召されているのです。皆さんの受けている責任も、私の受けている責任も、その重要性に変わりはありませんと、シンクレ大官庁は預言者として謙遜に語っています。理想通りの環境にいなくても安心してください。主はあなたの努力を支え強めてくださり、あなたの決定と行いを性別し、キリストの深い憐れみによって完全にし、行うことを神聖にしてくださり、あなたとあなたが使える人に幸いをもたらすものとしてくださることを忘れないでください。先ほども言ったように、神の言葉を聞いてもそれを実行しなければほとんど価値はありません。そこで次に挙げることを躊躇せずに実行し、責任に召されている間はずっと続けて行うようにお願いしたいと思います。第一に、個人として、また評議会として受けた教えを祈りを持って深く考えてください。家庭における神権の力、神との制約を尊重すること、人を助け、個人に注意を向け、青少年を強め、日々の生活で福音の原則を実践することにより、永遠の結婚と家族を築くことについて考えてください。これらのことを考えるとき、なぜ人に奉仕し導くのか、その結果何をする責任が個人、そして評議会にあるのか問うてください。この時、心と思いを開いて天の御心を受け入れてください。そうするなら、御霊はあなたと家族と、そしてあなたの教会での責任について 最も大切なことを知らせてくださることを約束します。第2に、熟考と話し合いの後、2、3具体的な行動を決めてください。その際、ワード、ステーク、各組織、家族、個人、それぞれの事情に合わせて決めるので、全部同じ行動にはならないかもしれないということを覚えていてください。私たちが目指す一致とは、必ずとも同じことを同時に行うことではなく、一人一人が同じ聖なる御霊の導きに耳を傾け、それに常に従うことなのです。第3に、行動事項を決めた後は、毎回の評議会で自分の責任とメシの範囲内で決定事項の経過確認を行います。これは必ず行ってください。さらに毎日の祈りで決定事項とあなたが払っている努力について主に尋ね、さらなる光と導きを求めてください。主を信じてください。主はあなたをご存じであり愛しておられます。兄弟姉妹、私たちは皆さんを愛し尊敬し、皆さんのために祈っています。皆さんが御霊のささやきを聞きたいと願い、救い主に従い、この偉大な技の中で主の働き手になりたいと望んでいることを私たちは知っています。この技が真実であり、皆さんが神に召されていることを証しします。救い主がこの教会の頭であり、モンソン大官庁は主の預言者です。愛する友人の皆さん、常に皆さんが義にあふれる奉仕に喜びを感じることができますように。これが私からの祝福であり祈りです。聖なるイエス・キリストの皆によって、アーメン。
愛する天のお父様、この素晴らしい訓練集会を得るにあたり、私たちは
感謝に満ちた思いであなたの御前にいます。今日感じた御霊に、また受けた導きや教えに感謝いたします。生ける預言者や彼らが受ける導きに感謝いたします。私たちが受けている召しと御父やその子供たちに仕える機会があることに感謝いたします。お父様、私たちが学んだ原則を実践し絶えず前進できるように祝福してください。私たちが人々を助け、彼らの必要を心にかけるとき、彼らがあなたに近づくのを助けられるように祝福してください。父様、御子である救い主とその愛や模範に心から感謝いたします。私たちが行うあらゆることにおいて御子の教えをいつも覚えていられますように、これらをイエス・キリストの御名によりお祈りします。アーメン。